私のところにいろんなこうメール等が入ってくるわけですが、よく最近こう耳にするのが、また目にするのが、教会に行ってそしてメッセージを聞くときに、神様の言葉が語られていないと。おそらく浜寺で育った皆さんというのは、もうそんなことを聞いても本当かなと思われるかと思います。でも確かに今この日本だけじゃなくて、さまざまなところにあって、教会の中で神様の言葉ではなくて人間の考えであったり、教会に集まっている皆さんを何とか喜ばせようとして人々が話をしていたりと、そういったのがもう現実の問題になっています。もう皆さんよくご存知のように、終わりの時代になればそうなっていくと聖書が教えてますよね。教会員が自分たちが聞きたいことを語ってくれる人々を集めるって。だから今の教会の中にあって、裁きであるとか罪であるとか永遠の地獄であるとか、そんなメッセージを語る教会が大変少なくなったと。私たちの使命っていうのは、神様がおっしゃっていることを神様に代わって伝えなきゃいけないと。それはどの働きにおいてもそうです。今日皆さんとご一緒に学ぼうとしているのは、マタイの福音書の13章なんです。で、なんでこの話をというか、この箇所をあえて選んだかというと、今お話した通りです。教会の中で神様の言葉が語られていないって、そういった本当に危機的な問題を私たちは抱えるこの今現在、しっかりと私たちは何が神様の真理なのか、そのことを知らなきゃいけないんです。今私たちがこの開けるこのマタイの福音書の13章というのは、7つの例えが出てきます。かつて私たちもこの箇所から学んでいます。で、この例えが私たちに教えてくれるのは、今日見ていくわけですけれども、簡単に言えばこういうことです。それは、神の働きがなされるときにはサタンの働きもなされるということです。神の御業がなされるときには、必ずその働きを妨げるものが惑わしの働きをなすということです。そのことをイエス様は警告なさったわけです。そしてその当時もだし、そして今も警告なさったことが現実の問題となっているわけです。この13章のところをご覧いただくと、イエス様がどこにいらっしゃったのか、いたのはあのイスラエルのガリラヤ湖畔であったということがわかります。ここでイエス様が何をなさったかっていうと、人々に対して天の御国についてお話になるわけですが、イエス様は例えを使ってそのことをお伝えになろうとするわけです。まず、なんでこんな天の御国、つまり永遠の命のことについてお話になったかっていうと、その永遠の命への門がまだ開かれているからです。もう閉ざされているんだったら、そんな話をすること自体が無意味ですよね。まだ開かれているから、イエス様はその話をなさったわけです。そのチャンスがあるから、救われるチャンスがまだあるということです。しかし現実の問題はというと、救いが備えられているのに、すべての罪を神は許してくださるのに、その救いを望んでいる人がそれほどいないということです。救いに預かっている皆さんからすれば非常に驚きだと思います。罪を犯すならば必ず神の裁きを受ける、当たり前の話です。そして神はなんと私たちにその罪の許しを備えてくださったにもかかわらず、その救いを拒み続けている人がいるって。イエス様はこの例えをお話になったときに、人間の中には2種類の人がいるんだということをお話になっています。それは福音のメッセージを聞いて、それを心から受け入れるものと、そしてそれを自らの意思で拒む人です。この2種類です。 救いのメッセージを聞いてそれを心から受け入れる人と、聞いていながらそれを拒み続けていく人、この2種類が存在すること。まず最初の例えがこの13章の1節から23節まで出てくるんですが、ここでは種まきの話があります。福音の種がまかれたときに人々がどのような応答をするのか。道端にまかれた種もそうだったし、岩地にまかれた種もそうだったし、また茨の中にまかれた種も。この最初の3つが私たちに明らかにするのは、それぞれ福音のメッセージ、この救いのメッセージを受け入れない人たちの話です。イエス様がこの例えをお話になったときに、確かにそのように神のメッセージは伝えられていながら、みんながみんなそれを受け入れるわけではないって。そして同時に神のメッセージが語られるときに、神の敵であるサタンの働きもなされ続けるんだということを言われたわけです。サタンが何をしようとしているかって、彼は神でないにもかかわらず、私たちと同じように神によって作られた存在であるにもかかわらず、自分を神として、そして人々が間違ってもこの救いに預からないようにと妨げ続けるわけですよね。彼はありとあらゆることを思って人々が救いに預からないように惑わし続けていくわけです。で、今日我々が見ていくこの例えは、私たちにサタンのなす惑わしのその働きを示してくれます。どんなふうに彼が働こうとしているのか、また働いているのか、で、なんで私たちがそれを見るのかって、注意するためにです。気をつけるためにです。惑わされないためにです。願わくば一人一人の信仰がぐらついたものではなくって、しっかりと神様のお言葉に根付いた、何があってもどのような教えが入ってきても、そういったものに惑わされない、そういった信仰になることを心から願うわけです。さっきもお話したように、この13章をご覧いただくと、最初の例えというのは種まきの話でした。で、今私たちが見ていくのは2つ目の例えを見ていきます。それは24節のところから出てくる例えです。良い麦と毒麦の例えです。良い麦と毒麦の例えです。24節ご覧くださいませ。イエスはまた別の例えを彼らに示して言われた。群衆に対してイエス様はこの例えをお話になったわけです。天の御国はこういう人に例えることができます。ある人が自分の畑に良い種をまいた。ところが人々の眠っている間に彼の敵が来て麦の中に毒麦をまいていった。麦が芽生え、やがて実った時、毒麦も現れた。それでその家の主人のしもべたちが来ていった。ご主人、畑には良い麦をまかれたのではありませんか。どうして毒麦が出たのでしょう。主人は言った。敵のやったことです。するとしもべたちは言った。で、私たちが行ってそれを抜き集めましょうか。だが主人は言った。いやいや、毒麦を抜き集めるうちに麦も一緒に抜き取るかもしれない。だから収穫まで両方とも育つままにしておきなさい。収穫の時期になったら、私は狩る人たちにまず毒麦を集め、焼くために束にしなさい。麦の方は集めて私の蔵に納めなさいと言いましょう。これが二つ目にイエス様が群衆に語った例えであったわけです。話は分かりましたよね。良い麦がまかれたその畑に敵がやってきて毒麦をまくというわけです。この敵は何を望んでたんでしょう。この良い麦をまいたこの主人をなんとか困らせて損害をもたらそうと、そのように企てるわけです。さて、この麦と毒麦って、正直言って私たちはそんなに麦っていうものにもお目にかかることもないし、まして毒麦って言われてもそれがどういうものかって、これは実際に存在しているものです。実はこの毒麦っていうのはイネ科の 食物であって、明治の初めにこの日本にも入ってきたと言われています。路傍で見られる多数の、要するにこう軸があって、その両脇に左右に小さな穂をつけた、そういう植物です。で、この学名を見たときに2つの言葉からなるんですが、最初の言葉っていうのは細麦っていう言葉なんですが、2つ目の言葉っていうのは酩酊するとか幻覚を起こす、そういう意味がある言葉が使われています。だから毒麦なんです。正直私もどんなもんなんだろうと。だってこの話を見たときに、これを聞いていたイエスの弟子たちも含め、この群衆たちはこの例えが分かったわけでしょ。今私たちにこの話を語られたとしたら、すいません、毒麦ってどんなもんですかって、すいません、麦もあんまりよく見たことがないって。食図鑑を見てみると非常によく似てます。よく似てます。また皆さんお帰りになってからご覧になればいいかと思います。麦の本当に姿でよく似たものです。あくまで例えです。これを聞いた者たちはこのイエス様が言わんとすることを理解したんです。で、この現状を見たときに、その主人に仕えるしもべたちが、じゃあその毒麦を抜き集めましょうかと、このように申してますでしょ。その時イエス様はこの例えの中で、収穫の時まで待ちなさいということをお話になった。実は実際にこの毒麦が撒かれた場合とか、毒麦が一緒に麦と生えてきた時、人々はこういうふうに対処したんです。というのは、敵が来なくても自分がその撒いたその麦の中に毒麦が混ざっている可能性があるんです。ですからこの毒麦っていうのは農夫たちにとっては大変な頭痛の種だったんです。っていうのは非常に見かけがよく似てるんです。しかも分かないの間はどっちか分かんないんです。ですからその芽が出てきたときに、じゃあどっちが麦なのか、どっちが毒麦なのか、見分けがつかない。だから主人が言ったように、今やったら麦を抜くかもしれないから待ちなさいって。ちゃんと実ったときに、収穫できるときになれば区別できる。でさっきもお話したように、実際図鑑を見ると確かに違うんです。よく似てます。ですからまだ本当にこう芽が出た頃には分からないけれども、ちゃんと収穫の時期になると区別できる。そこでこの主人はこういうアドバイスを与えるわけです。収穫の時期になると、ちゃんと区別がつくので、毒麦をまず収穫しなさい。それを束ねて、それを集めて、それを燃やしてしまうようにと。でこういうことも言われています。こう芽が出始めたりする、そういう収穫の時までの間にですね、収穫するまでの間に麦と毒麦がその根っこが絡み合っているケースが多くて、毒麦を抜き取れば良い麦の根まで抜けてしまうことがあったんで、こういうアドバイスが出てくるわけです。だって収穫の時は全部刈り取るわけでしょ。収穫するわけですもん。それまでにやってしまって、毒麦を抜いたら一緒に麦も抜けてしまう。さて、この例えをイエス様はお話になったわけです。で、実際それを聞いていた人々の中で、この例えを使ってイエス様が何をおっしゃろうとしたのか、みんながみんな汲み取ったわけじゃありません。弟子たちも同様でした。ですから36節をご覧いただきますと、弟子たちが質問をしますよね、イエス様に。それからイエスは群衆と別れて家に入られた。すると弟子たちが身元に来て、畑の毒麦の例えを説明してくださいと言った。だから弟子たちは分かってなかったんです。ガリラヤ湖畔にいて群衆に話したイエス様は、その後群衆から離れて家に入ったと。彼の身元にいたのはイエス様の弟子たちだけだった。そうすると弟子たちが、イエス様、さっきの例えどういう意味なのか教えてくれますかと問いかけるわけです。そしてイエス様がその 例えの説明をしたことが37節から書かれてあるわけです。ちょっと皆さんと一緒にこの例えが何を意味していたのか見るために、一つ一つの言葉を見ていきましょう。7つの言葉が出てますでしょ。まず最初に出てくるのは37節から読みますね。イエスは答えて言われた。良い種をまく者は人の子です。畑はこの世界のことで、良い種とは御国の子供たち、毒麦とは悪いものの子供たちのことです。毒麦をまいた敵は悪魔であり、収穫とはこの世の終わりのことです。そして借り手とは御使いたちのことです。ですから毒麦が集められて火で焼かれるように、この世の終わりにもそのようになります。これがイエス様が弟子たちに与えたこの例えの意味です。まず最初に出てきたのは、良い種をまく者と出ています。37節に人の子と書いています。主ご自身の話です。イエス様ご自身の話です。これそして畑と38節に出てます。畑とは何かって、この世界のことだって。良い種はその後出てきます。良い種っていうのは御国の子供たちだと、つまり救いに預かっている者たち、罪の許しをいただいた真の信者たちの話です。じゃあ毒麦は何かっていうと、その後にあるように悪い者の子供たちのことだって、つまりこの救いを拒んでいる不信者たちのことです。ちょっと皆さんに注目いただきたいのは、御国の子供と悪い者の子供ってこういう対比がされてますよね。ですからクリスチャンというのは天国の子供たち、神の子供たち、ところが救いに預かってない者たちっていうのは誰の子供って書いてます？悪い者って、サタンの話でしょ。救いに預かって者、預かっていない者たちっていうのはサタンの子供たちだと、そのようにイエス様がおっしゃってるわけです。というのはその39節ご覧いただく、毒麦をまいた敵は誰だったのかって、悪魔だって書いてますもんね。サタンの話です。そして収穫です。収穫とは何かっていうと、この世の終わりのことですって。そしてじゃあその毒麦と麦を刈り取る刈り手とは誰かっていうと、御使いたちのことです。つまり天使たちだっていうんです。終わりの時には天使たちを神はお使いになって、そして後で説明しますけれども、人々を2つのグループにお分けになるわけです。こうしてこの例えの解説をイエス様なさるわけですが、じゃあ一体この例えで何をイエス様が教えたかったのかと、40節のところが出てくるんですが、ちょっとご覧ください。ですから毒麦が集められて火で焼かれるように、この世の終わりにもそのようになります。人の子はその御使いたちを使わします。彼らはつまずきを与える者や不法を行う者たちを皆御国から取り集めて火の燃える炉に投げ込みます。彼らはそこで泣いて激しいするのです。イエス様はこの例えをお話になって、そしてこのように神の敵、神の救いを受け入れない者たちに対して神の裁きがあるということをお話になってますよね。いつそれが起こるのかっていうと、それは40節にあるように、この世の終わりにもそのようになるって、この世の終わりにこのような神様の裁きが起こるっていうわけです。一体いつのことを言ってるのかって、この裁きっていうのは大きな白い御座の裁きの話です。最終的に全ての神に逆らった者たちが神の前に立って、その罪が明らかにされて、そして永遠の滅びに、永遠の地獄に至るというその裁きですけれども、その話です。でその内容について見ていただくと、こうありますよね。毒麦が集められて火で焼かれる、40節、この世の終わりもそのようになるって、まさにその当時の農夫たちが毒麦はまず毒麦で集めて、そしてその毒麦を火で焼くように、神に逆らった者たちも同じことが彼らに起こるんだと教えるわけです。主から使わされた天使たち、41節に出てますけれども、天使たちが毒麦を、すなわち神が備えてくださったこの救いを受け入れなかった人たちを御国から取り集めて火の中に投げ入れるって、そのように書かれてますよね。 おそらく皆さん今41節の御言葉はそのまま言ったんですけども、この御国という言葉にちょっと引っかかりません？だって御国って言うと我々はすぐ連想するのは天国の話でしょ。じゃあ最後の裁きの時には神様はある人を天国から取り集めるのかって、もっと言えばじゃあ天国にこの救いに預かっていない人が入ってるのかって思いません？この御国っていうのは天国の話じゃないんです。これはこの世界の話です。なぜそう言えるかっていうと、御国っていうのは何かっていうと、そこに王がいて、その方が全て治めてるわけでしょ。確かにこの世はサタンが治めてるって言います。でもサタンは神の許可なしに何もすることできないわけでしょ。ですから確かにサタンが支配していても、その全てをコントロールされてるのは神だって。でその観点から言えば、確かにサタンがいろんな働きをするんですが、神の許可のもとにやってるわけです。ですから全てを治めてらっしゃる神が支配してらっしゃる世界ということで、御国というわけです。ですから御国というのは天国の話じゃなくて、この世なんです。この世からその毒麦を集めるように、神に逆らう者たちを集める。ここにはつまずきを与える者や不法を行う者たち、そのみんな集めるというふうに書かれています。ですからその時になると、神の裁きが下る時には、麦と毒麦が明確に区別されるんです。ということはこういうことです。皆さんいいです？今私たちこの地上にいて、ちょうどこの芽が出始めた時と同じように区別がつかないんです。この後私たちは見ていきますけれども、例えば教会の中でも、この世界でも、クリスチャンだと称する人はいっぱいいるわけです。問題は本当に救われているかどうかっていうことです。多くの皆さんは、例えば福音とは何ですかって質問したとしましょうよ。どうやったら救われますかって、そう質問したら、多分多くの皆さんはイエス様が私の罪のために十字架で死んで3日後に蘇ったことを信じたら救われます。ですよね皆さん。問題はそれを心から信じているかどうかの話でしょ。知っている人はたくさんいるんです。問題は信じているかどうかです、ね、ですからおそらくこの最後の裁きの時に、神様の真理を知っているたくさんの不信者が神の前で裁かれます。聖書の中を見た時に、どれだけの真理を知るかを教えているわけじゃないでしょ。その真理である神を信じているかどうかに、そこに問われるわけでしょ。ですから今私たちのこの教会にあっても、願わくばここにいらっしゃる全ての方が間違いなくこの救いに預かっていることを期待するわけですが、それはあなたしか、そして神しかわからない。もちろん救いに預かった者たちには特徴があります。もう何度も我々学んできたように、私たちが考えなきゃいけないのは、本当に私がこの瞬間にこの地上での最後の呼吸をしたとしたら、その後私がどこに行くかです。これはそれぞれ一人一人が考えなきゃいけないことです。皆さん自身がその確信を持つことです。なぜならばね、皆さん周りの人があなたに、あなたは救われてるんだって一生懸命あなたに語ってくれて、それでもしあなたが納得したというんだったら、その救いはちょっとクエスチョンがつきます。だって救われてるかどうかっていうのはあなたのうちにいらっしゃる、救われてるならば聖霊なる神があなたにそのことを明らかにするからです。そうやって神は、あなたは私のものであるということを明らかにしてください。ですからこの地上にあって私たちはそのあたりがはっきりしないけれども、ちょうど芽が出てきた時の麦と毒麦のように、その区別は非常につきにくいって。でも神の前で裁かれる時にはその区別は明確になります。 そしてその裁きに遭った後どうなるかっていうと42節が出てきますよね。火の燃える炉に投げ込みます。彼らは泣いてそこで泣いて歯ぎしりするんですと。簡単に言えばこの箇所が教えていることっていうのは大変な苦しみがそこに待ってるということです。罪の許しを拒んだ者たちがどこでどんなふうに永遠を過ごすのかって、世の中はいろんなこと言いますよね。自分の友人の多くの人たちはこの救いに預かってないから、私は天国じゃなくて地獄を選択するって、そこに行ってみんななんか同窓会するかのような、とんでもありません。そこにいて終わることのない苦しみしか待ってない。ですからそれを表現しているわけです。泣いて歯ぎしりするって、泣くっていうのはこれは大変な悲しみです。悲嘆に暮れるみたいな、嘆き悲しんでる姿です。どんなに嘆いてもどんなに悔いてもそこには何の救いもない、そんな状態です。どんなに後悔したとしても取り返しがつかない、それを表しているわけです。歯ぎしりするっていうのは大変な苦しみです。苦しみや痛みといった感情を表した言葉なんです。だからですから少なくとも聖書の箇所が我々に教えてくれるのは、この救いを拒んだときにその人自身が行ってきたすべての罪がそれにふさわしい裁きを自分の身に招くわけでしょ。まさにここで語られているように、悲しみの中にあって絶望の中にあってその苦しみの中にあって自らはそこで永遠を過ごすんだと。黙示録の14章の中でこう御言葉を言います。10節に、そのようなものは神の怒りの杯に混ぜ物なしに注がれた神の怒りのぶどう酒を飲むって。黙示録の14章の10節です。どういうことを言ってるか、こういうことですね。神の怒りの杯に混ぜ物なしで注がれた神の怒りのぶどう酒と書いてます。つまりその人は神様の怒りをそのまま全て飲むという話です。当時の人々はこう商人の中にもそのワインだと言いながら、ブドウ酒だと言いながらそこに水を混ぜて売ってるような連中もいたわけです。ここで言われていることは、混ぜ物は一切含まれてませんって。その人は神の怒りをそのまま 100% 飲み干さなければならないという話です。また聖なる御使いたちと子羊との前で人を硫黄とで苦しめられるって、そして彼らの苦しみの煙は永遠にまで立ち上るって、終わることのない苦しみの話です。今我々が見てきたように、こうして御言葉を私たちに、神に逆らった者たちにはそれにふさわしい裁きがあることを警告しています。で、皆さん考えてみたら、罪の裁きがなければ救いの必要性はないわけでしょ。みんな眠ってしまうんだったらわざわざ救い主が来る必要なかった。だからイエス様が来てくださったということは裁きがあるということを私たちに証明しているわけです。神に逆らえば必ず神からの裁きを受けるんです。この世で法律を犯せば必ずこの世の法に基づいて裁かれるように、神の法に逆らえば神ご自身が裁きをもたらすわけです、ね、ですから主はこの例えを用いて毒麦に対して、神に心を閉ざしてこの救いを拒み続ける者に対して、また同時につまずきを与える者や不法を行う者たちに対して、それにふさわしい永遠の裁きがあるということを警告なさったんです。同じことをパウロはコリント第二の手紙の中でも言ってます。こういう者たちは偽使徒であり、人を欺く働き人であって、キリストの使徒に変装してるって。いいです。どんな話かってちょっと聞いてくださいね。パウロの働きを否定する者たちがいたわけです。この者たちは自分が使徒だと人々の前で言うわけです、ね、ところが彼らはそれを使って金儲けをするわけです。 そこでパウロは彼らのことをこのように責めるわけです。どんなふうに、今お読みしたように彼らは偽使徒であると、人を欺く働き人であってキリストの使徒に変装しているって。そんなふうに自分たちはキリストの使徒だと言ってるに過ぎないって、こう続きます。しかし驚くには及びません。サタンさえ光の見つかりに変装するのです。ですからサタンの手下どもが義のしもべに変装したとしても格別なことはありません。彼らの最後はその仕業にふさわしいものとなりますって。コリント第2の11章の13節から15節です。気になったでしょ皆さん。サタンも光の天使のように変装するって。だとしたらサタンのしもべたちも同じことをするって。ですからイエス様がお話になったように、つまずきを与える者や不法を行う者たち、実際にこの神に対して背を向け続ける人たち、救いを拒み続ける者たち、同時にさまざまな形で人々がこの真理に救いに預からないようにと邪魔する者たち、そのすべての者たちがこの裁きに服するんだと、そのように御言葉を教えるわけです。ですから神に逆らっている者たちはみんな同じようにこの永遠の裁きに至るわけです。でもこの例えが今こうしてイエス様によって語られた理由っていうのは、イエス様ご存知でした。その時に主に逆らう者たちがたくさんいること、でもあえてこんな例えをお話になるっていうのは、裁きがあるということをただ教えるだけじゃない、同時に救いがあるということを教えるからです。43節ご覧くださいませ。その時正しい者たちは天の父の御国で太陽のように輝きます。耳のある者は聞きなさいって。素晴らしい祝福を得ることができるって話です。確かに生まれながらに私たちは神に逆らう者として歩んできているわけです。そして私たちには永遠の滅びがふさわしいわけですが、しかし神の祝福に預かることもできるって、救いがまだ残されてるって。ですからイエス様はこの例えを使って神の働きがなされるときに神の敵の働きも同じようになされるって。そして神の敵を信じて従う者たちはこのような裁きに遭うんだと。でもそこにはまだ神の祝福が残ってるって。耳のある者は聞きなさいって。今主がお語りになったこのメッセージっていうのは大変大変重要だということをおっしゃる。だってそれぞれの永遠に関わる話ですものね。その話を私たちは聞いた後、今度イエス様はこの二つの例えを続けてお話になる。それは一つはからし種の話であり、もう一つはパン種の話です。ちょっと戻っていただいて31節から34節まで、31から33にその例えが、二つの例えが出てくるわけです。もう最初に言っておくとこういうことです。この二つの例えが私たちに教えてくれるのは、さっきから見ていることと同じです。神の働きがなされるときには、必ずサタンの働きもなされるということです。まず見ていきましょう。このからし種とパンダラの話、まずからし種の話が31と32に出てきます。イエスはまた別の例えを彼らに示して言われた。天の御国はからし種のようなものです。それを取って畑にまくと、どんな種よりも小さいのですが、成長するとどの野菜よりも大きくなり、空の鳥が来てその枝に巣を作るほどの木になりますって。このからし種っていうことを皆さんちょっと思い出していただくと、マタイの17章の中でイエス様は、もしからし種の信仰があればと言って、20節ですけども、信仰の成長のためにこのからし種を使っていらっしゃいますよね。例えとして本当に小さな、本当に小さな一つの点のような、その種が成長する。 で、確かにこのマタイの13章の例えの中で、このどんな種よりも小さなからし種が成長して、鳥が枝に巣を作るほどに成長していくと。これが教えようとしているのは、主の教会が大きく成長していくことであると。この当時、イエス様のこのいらっしゃった当時、数においても影響力においても小さい存在であったけれども、必ず大きく成長していくんだと、そのことを主が教えておられるんだと。そのように、以前学んだ時の説明をしました。確かにその意味もここには含まれているでしょう。ただこの箇所を皆さんと以前学んだ時もそうですけれども、どうしても考えなきゃいけないことがここにあるんです。それは何かっていうとね、鳥の話なんですよ。空の鳥が来て、その枝に巣を作るほどの木になりますって。皆さんもこのからし種の木っていうのを考えるときに、これは大きな杉とかヒノキのような大木にならないということはお分かりですよね。なったとしても3メートルぐらい、もうちょっと高いのもあるって言いますけれども、これはもうその根っこのところから枝分かれしていって、そしてその成長したとしても一般的に言われる低木です。一般的に言われる灌木の話です。そんな大きな木にはならないんです。でも確かに成長するという話です。ただどうも私たちがこうしっかり見ときたいな、成長することは成長するんですが、そこに空の鳥が来て、その枝に巣を作るほどの木になるって。なんとなく皆さん、これ何を言ってるのかって考えません？確かにこのからし種とパン種については、イエス様の補足説明がないんです。ですから、いろんな考え方が確かに存在しています。聖書学者たちの間でも。ちょっと皆さん、この鳥の話ですけども、この例えの中で、つまりこの13章の、マタイ13章の中で、鳥の話出てきてましたよね。4節の御言葉を見ていただきます。種まきの話で、まいてる時に道端に落ちた種があった。すると鳥が来て食べてしまった。出てますよね。で、じゃあこの鳥は何なのかっていうと、19節見てください。御国の言葉を聞いても悟らないと悪いものが来て、その人の心にまかれたものを奪っていきます。道端にまかれるとはこのような人のことです。説明してません、これ。ですから、鳥が来て食べてしまったと4節に書かれているんですが、イエス様の説明ではこれは悪いものがやってきて、それを奪っていってしまう。そういう意味なんだって。で、実はこの19節の悪いものという言葉は単数形です。でもこの4節のところ、また今私たちが見ているこの32節の鳥というのは複数です。そうするとね、どういうことかって。4節もこの32節もそうなんですが、悪いものって一人のサタンなんです。でもそのサタンに仕える者たちは無数にいるわけでしょ、ね、ですからこの鳥というのはサタンに仕える者たち。そういう者たちが、サタンが望むことをなすんですよ。そうすると、32節見てくださいます。確かにからし種が大きく成長していくって。でも、空の鳥が来てその枝に巣を作るほどになるって。おそらく成長するっていうだけじゃない。様々な惑わしを受けるってことです。さっきから見てきたように、その悪の影響、その働きというものがなされ続けていくということ。だからその後にパンダレの例えを使ったんでしょう。だってこの二つは非常に関連してます。からし種が大きなその低木になったと、ね、でもそこに鳥がやってきて巣を作るって。教会は確かに大きくなっていくでしょう。でもそこには間違いなく神の敵の働きがなされ続けるって。そしてその働きはまさにこのパンダネのような教会の内部において 働きをするんです。だってパンダネっていうのは皆さんもよく存じのように、わずかなそのイーストがパン生地全体を発酵させるわけでしょ。この当時はその発酵したそのパン生地の一部を残しておいて、それをまた次のパン種にパン生地に混ぜるわけです。そうして発酵させたわけです。でも少なくともここで言われているパン種って言ったときに、我々が考えることっていうのは、聖書の中を見たときに悪の象徴として実はこれって用いられてません。もちろん普通にパン種って取ることもできるんですけども、パン種と我々が言うときにどちらかというとこれは悪の象徴である。例えば皆さんのところのノートにも書いておいたように、主への火による捧げ物、レビ記の2章の11節ですけど、その時にはパン種を入れてはいけないわけでしょ。主への捧げ物にはパン種を入れちゃいけないって。水越しの祭りにも敬虔なユダヤ人たちは7日間パン種を用いることが禁じられたわけでしょ。パンを焼くんですけれども、そこにパン種、つまりイーストを入れちゃいけないと、発酵させちゃいけないわけです。またパンを入れない、あ、ごめんなさい、種を入れないパンの祭り、歴代史第2の30の13とか、エズラの6の22とか、新約聖書では、種なしパンの祭り、マタイの26の17とか、ルカの22の1とか、そんなふうに呼ばれるんですけども、その時に、敬虔なユダヤ人たちは、パン種抜きでパンを焼いてたわけです。ですから、主に捧げ物をするときもそうだし、吸い越しの食事をするときもそうだし、種なしパンの祭りをするときも、彼らはそのパンにパン種を入れなかった。何を象徴しているのかって。つまり、罪を除きなさいということを言ったんです。ですから、この罪の象徴としてこのパン種が使われたわけです。そうすると、皆さんね、天の御国はパン種のようなものです。女がパン種を取って、3サトンの、サトンというのは13リットルだと 1サトンは、下に聖書の皆さんの欄外のところにも書かれていると思いますが、1サトンは13リットル、それの3倍です。39リットル、厳密に言えば。その粉の中に入れると全体が膨らんできます。と、イエスもおっしゃったわけです。本当に小さなものが、全体に影響を及ぼすということです。教会は成長するでしょう。でも同時にそこに悪の働きが続くって。そしてそれが外部からだけじゃなくて内部からも様々な影響を及ぼしてしまうって。おそらくそれが、イエス様がここでお話になろうとしていたことでしょう。だって、この箇所だけじゃないんです。そういった教会の中に入り込んでくる偽教師たちの警告が御言葉の中にあるからです。ちょっと皆さんにペテロ第2の手紙を開けてください。開けていただきたいと思います。ペテロ第2の2章です。教会の中に異端が入り込んでくるんです。ペテロ第2の手紙の2章の1節のところに、しかしイスラエルの中には偽預言者も出ました。同じようにあなた方の中にも偽教師が現れるようになります。この偽教師が何をするかって、異端を密かに持ち込むって書いてます。はい、この偽教師たちは教会の中に入り込んでくるわけです。外部からの影響じゃない、教会の内部から惑わしをもたらすんです。何か異端です。何をこの人たちがするかっていうとね、神の真理を伝える代わりに自分たちの考えがあたかもそれが神の真理であるかのように伝えるんです。それがこの偽りの教師たちの意図するところです。惑わすんです。しかも密かに持ち込むって書かれてました。つまり表立ってはこういうことを意図する者たちだ、こういう働き人だということを見せないんですよ。だからこういう人たちです。彼らは御言葉が教えていることを肯定するんです。 だって最初から御言葉を否定する人だったら普通教会はそういう人を招きませんでしょ。例えば聖書が神の言葉でないとかね、イエス様が救い主でないとか、三位一体の神を否定するとか、そうするとごめんなさい、別のとこ行ってくださいと普通になりますもんね。密かに入ってくるっていう人たちはみんなそれを認めてるんですよ。で教会の中に入ってくるんです。おそらくその人の話っていうのは筋が通ってて、人々はその人に対して信頼を置くんです。しかし知らず知らずのうちに騙されていくんです。ちょうどイエス様がこういう人々のことをこんなふうに言っています。偽予言者たちに気をつけなさいって。覚えてます？彼らは羊のなりをしてやってくるが、うちは貪欲な狼ですって。羊のようななりをしてやってくるけど実際のところは狼だって。マタイの7章の15節のところです。ですからこうして偽りの教師が教会の中に入り込んでくるんです。そして徐々に徐々に聖書の教えでないものを教えることで人々を惑わし始めるんです。まさにパンダネが働きをなすのと同じです。どんな板を持ち込むのかって、もう一度このペテロ第2の手紙の2章の1節見てください。1節の後半にね、自分たちを買い取ってくださった主を否定するようなことをことさえして自分たちの身に速やかな滅びを招いていますって。自分たちを買い取ってくださった主を否定する、つまり主イエスキリストによる贖いというものを否定するんです。買い取ってくださったって、これは代価を払って買い取るということでしょ。イエス様がご自身の命という代価を払って我々を罪の市場から買い取ってくださった、救われたという話です。この人はそれを否定するわけです。しかもこの否定っていうのが現在形を使ってます。この動詞はつまり継続して習慣的に否定し続けていくという話です。ですからこの人たちは主の救いを否定し続けてるんです。いつまでたっても悔い改めて救いを信じようとしないだけじゃない、そのように教えるんです、誤った福音を。だって確かに御言葉の中を見たときに、こういった福音でない福音が真の福音であるかのように語られていることが記されています。ガラテヤの一章のところには、私はキリストの恵みを持ってあなた方を召してくださったその方を、あなた方がそんなにも急に見捨てて、神を急に見捨てて他の福音に移っていくのに驚いていますってパウロは言います。他の福音といってももう一つ別に福音があるのでありません。あなた方をかき乱す者たちがいてキリストの福音を変えてしまおうとしているだけです。ガラテヤの1の6と7、コリント第2の11章の4節にも、というわけである人が来て私たちの述べ伝えなかった別のイエスを述べ伝えており。ですからこうして偽りの教師たちが入り込んできて、聖書の教えていないことをあたかも聖書が教えているかのようにして教えるんです。そうして惑わすんです。例えば皆さん、我々救いのことを考えたときにね、多くの人たちはじゃあどうやったら我々罪人がこの救いに預かるのかっていったときに、いろんな考えが出てきます。例えば多くの日本の方は洗礼を受けることによって救われるって、そんなこと聞いたことありません？昔聞いて笑ったんですけども、イエス様を信じて半分片足キリスト教に突っ込んで洗礼を受けて両足突っ込むんだって。でもそれって聖書の教えです。ある人は言うかもしれない、イエス様を信じたらじゃああなたは告白しなければ救いに預からないとか、クルセードに出かけて例えばそういう集会で手を挙げるとか何かにサインするとか、そういうことによって救いに預かるとか、誰かに祈ってもらって救いに預かるとか、ひょっとしたら皆さん耳にすることかもしれない。でも聖書を見たときにそんなことどこにも教えられてない。聖書は心に信じて聞いて認められるんです。何かの行いによってではないんです。なぜ私たちが心に信じて義と認められ口で告白して救われるのかって、口で告白するという行いはその人がすでに義とされたことの証明なんです。 なんでバプテスマを受けるか、バプテスマによって救われる人なんかどこにもいないんです。行いによって救われる人はいないからです。バプテスマを受けるのはイエス様を信じて、私はキリストによって罪が許されたこと、キリストと共に死に、キリストとも蘇ったことを見える形で表したのがバプテスマです。行為によって救われるんじゃない。なんで皆さんにこんな話をしてるかって、いろんな教えがいつの間にか我々の周りに入り込んできて、あたかもそれが聖書が言ってるかのように私たちはそれを聞いて信じてしまう危険性があるからです。いいです。我々が、そして皆さんの責任は、講談で語られるメッセージであったり、皆さんがいろんなところで聞くメッセージであったり、皆さんが読む本であったり、もういろんなこと、ラジオで聞くかもしれない、テレビで聞くかもしれない、その聞くメッセージが本当に聖書が教えていることかどうかを判断する責任は皆さんにあるんです。何でも信じていいわけじゃないんです。神のおっしゃっていることを信じるんです、我々は。ですから、こうして御言葉を私たちに教えてくれているように、こういう偽りの教師たちは教会の中に密かに入り込んできて、聖書が教えていないことをあたかも教えているかのように伝えるんです。いいです。こういった偽教師たちはこういう働きをする。彼らは教会の中で間違った教えを持って、間違った教理を持って人々を惑わす。もう一つ出てきたのは、ペテロ第2の手紙の2章の中に、そして多くの2章の2節ですが、多くの者が彼らの公職に習い、そのために真理の道がそしりを受けるのです。また2章の18節のところにも、彼らは虚しい大言造語を吐いており、誤った生き方をして、ようやくそれを逃れようとしている人々を肉欲や公職によって誘惑し、つまりこのような偽教師たちは間違った教理を教えるだけじゃない、間違った生き方を持って人々を惑わすんです。ここに書かれているのは、肉欲と公職によって、つまり自分のその罪の性質から出てくる願望でしょ、自分の思い通りに生きていきたいっていう、そういう欲でしょ。神を喜ばせたいんじゃない、自分のその肉を何とか、その罪を満たしたいっていう、でそういう思いに基づいてこの人たち生きてるんです。そういうふうに生きますよね、救われてないんだから。でこういう人たちがそういう生き方をすることによって、それを逃れようとしている人々を誘惑するって書いてあるんです。逃れようとする人々っていうのは、今までの自分の歩みが間違っていることに気づいて、それから離れて正しい行いをしようとする信仰的に幼い人たちです。その人たちを惑わすんです。つい最近もアメリカの非常に大きな教会の牧師が、私は信仰を捨てますということを宣言した。なんでそんなことが起こるのかです。だって大きな教会ですよ、何万人も集まるような、キリストを捨てる。だから御言葉は我々に教えてくれてるんです。教会の中にも救われてない教師たちが入り込むって、もっと言えば救われてない牧師たちが入り込む可能性があるんです。かなり前に私が北欧に行った時に、ノルウェーの一人の宣教師と時間を過ごした時に、ノルウェーの問題についてこう言いました。我々の国ではねって、父親が息子にこう言うんですって。仕事がなかったら牧師になればって。ルーテル教会は国教です、国教です、国の宗教です。牧師になってたら食いっぱぐれることないからって。神様の導きじゃなくて、ただの一つの仕事として考える、その人たちの信仰ってどうなんでしょう。ですからパウロが、そしてペテロが、そして主ご自身が我々に警告していること、今我々が見てきたのはこういう例えでした。確かに小さな小さなからし種のような教会が成長していくって、でも同時にそこには悪の働きがあるって、惑わす者たちがいるって、 ちょうどパン種のように内部からそれを発酵させる、内部からいろんな悪影響を及ぼしていく、どんなふうに密かに入り込んできて、そして間違った教えをし、間違った生き方を持ってこういう生き方をしていいんだって。神に従おうとする人たちを惑わすんです。で、皆さん、これが私たちの敵であるサタンの行っていることです。サタンだけでなく、サタンに仕える者たちをサタンは使いながらこういう働きを教会内外で行うんです。不信者が救いに預からないように、またサタンは教会が聖書から離れ世俗的になっていくように、判断の基準が御言葉じゃなくてこの世の基準になるんです。世の中の常識がどうだとか、世の中の考えがどうだとか、そういう恐れがあるって。だから私たちは注意しなきゃいけない。こういったことが私たちの周りでも起こっている可能性があるからです。で、皆さん、だから我々執行者はしっかりと神様が何とおっしゃっているのか、聖書が何とおっしゃっているのか、そのことに立たなきゃいけない。そういう信仰者として私たちが歩み続けていくことを今一度確認して、そのような歩みをしっかりと続けていくことです。最後に、この正しい者たちは天の父の御国で太陽のように輝くって13章の43節が言ってました。確かに我々は天に上がった時に主の栄光を輝かせます。でもね、皆さん、もう私たちは天の御国の国民とされたんでしょ。救いに預かったっていうことは天国民とされたんです。私たちは天に行って神の栄光を表す、確かにそうです。でも今地上にいてその働きをするんです。あなたや私の責任は神の栄光を表すために生きるんです。それが私たちの務めです。それが私たちの使命です。そのためには御言葉に立つことです。御言葉の真理に立つことです。そして神の助けをいただきながらその御言葉の真理に従うことです。その時にあなたは輝くんですよ。だって神が、あなたのうちにいらっしゃる神があなたを喜び、あなたを通してご自身を明らかにしてくださるからです。そうやって我々生きるんです。その思いを持ってこの新しい主しっかりと歩んでいきましょう。父なる神様、今日またこうして共に御言葉を学ぶ機会を与えられて本当に感謝いたします。サタンがさまざまな働きを成していることを我々は改めて御言葉を通してそのことを聞きました。どうか神様、一人一人が本当に御言葉に立ってこの真理に立って生きることができるように、私たちが真実だと思って信じていることが本当に御言葉が教えていることなのかどうか、それを自らに問いかけながらあなたの御言葉に立ち、あなたの御言葉に従う、そしてあなたが喜んでくださり用いてくださる、そんな器として私たちが歩んでいけるように、また成長できるように助けてください。この愛する皆さんの上にあなたの祝福を与えください。イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。